それでは聖書を早速開いていきたいと思いますけれど、今日はマルコによる福音書の10章の42節から45節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者は全ての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。アメン。今日はこのところから神に喜ばれるしもべというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。私たちがですね、神様に使えると一言で言ってもさまざまな使い方があると思います。でも結局のところ神様に使えるということは人に使えるということを意味しているんですよね。でも世の中ではどれだけ人を自分に使えさせることができたか、どれだけの部下を持っているか、どれだけの従ってくれる人たちを持っているかということによって自分の社会的な地位、また名誉というものが決まってくると思います。でもイエス様はどれだけ人に使えることができたかということを見ておられるお方であるということを心から感謝したいと思います。これがすなわち神様の視点であり、神様の偉大さのゆえんでありますね。今から約2000年以上前のイエス様の弟子たちも、イエス様が十字架にかかられるその前の晩に、誰が一番偉いんですかという話をしていました。ある人は自分が一番偉いと考えていたかもしれない、ある人はこの人よりは自分の方が上だというふうに考えていたかもしれない。誰が一番偉いんだろうか、誰が一番トップに立つべきなんだろうか、そのようなことを討論し合っていた出来事が聖書の中で語られているんですけれど、でもそれは悲しいかなですね。今この現代においてもそのようなことが行われているということもまた事実だと思います。人はみんな人の上に立ちたいと願っていると思います。日本人はですね、どちらかといえば人の上に立つのが苦手な国民だと言われていますね。リーダーになることがですね、何かこう出しゃばっているような、そういうふうに考えがちなんですけれど、でもそうかといってしもべになりたいというわけではないと思います。特に聖書が教えているしもべというのは奴隷を意味していることもあって、余計ですね、私たちはしもべになりたい、また奴隷になりたいとは考えられないですよね。でも私たちはイエス様のしもべであって、決して人のしもべではないということを知っていただきたいと思います。私たちが使えるべきお方はただイエス・キリスト、そのお方だけだということを忘れないでいただきたいと思います。ある人は唯一の使えるべきお方イエス様に代わって牧師になっているという人もいるかもしれない。ある人は家のご主人が文字通り主人になっているという人もいるかもしれない。でも私たちが使えるべきお方はただイエス様だけであるということを知らなければならないんですよね。私たちはイエス様のしもべであって、人のしもべではない、人の奴隷ではない、まして物や権力やそういうものによって縛られるような存在ではないということを今日しっかりと知っていただきたいと思います。私たちがお仕えするお方はただイエス様お一人であるということを心から感謝したいと思います。もちろんですね、神様に仕えるということのためにですね、偉大な賜物を求めるということもある時には必要かもしれない。ある時にはですね、病の癒しの賜物が欲しいなと思うこともあるでしょう。また福音を語る伝道の力が与えられるようにと願うこともあるかもしれない。でも大事なことは、私たちが持たなければならない最も偉大な力、それは使える力ではないかなと思いますね。私たちはどれだけ使えることができるか、 また使える心を持っているかということによって私たちの賜物がどのように用いられていくかということが決まっていくんですよね。もし使える心を持たない人が賜物を持つということはその賜物が乱用されてしまう可能性があるということを意味しています。すなわち使えるという気持ちを持たない人が賜物を与えられると自分のために用いられていく、ある人は自分の地位を高めるために、ある人は自分という力を表すためにその賜物が用いられていくという可能性があるということをですね、知っていただきたいと思うんですよね。ですから神様に仕え、また人々に仕えるということは賜物ということではなくて、私たちクリスチャンが持たなければならない品性を意味しています。もちろんもてなし、ホスピタリティという賜物がある人がいますよね。人をもてなしたり、食事に招いたり、家をですね、宿泊に提供したり、いろんなものを与えたりする賜物がある人がいるでしょう。でも賜物という分野とクリスチャンとして持たなければならない品性、品格というものをしっかりと区分しなければならないんですよ。言い換えれば、使えるということにおいては賜物ということではなくて、すべてのクリスチャンが持たなければならない品性なんです。いや、私には使えるという賜物がありません、だから私は使えることはできませんということは通用しないということです。私がホスピタリティ、もてなしの賜物がもしなかったとしても、人々に使えるということは当然クリスチャンとして持たなければならない資質なんですよね。これは賜物があるとかないとかという問題ではないんですよ。例えば福音を伝えるということ、もちろん伝道の賜物がある人がいます。この人が語れば本当に多くの人に影響を与えることができるというような人がいるでしょう。でもそれとは別で、イエス様が命じられたように、あなた方は出て行って全ての民に福音を述べ伝えなさいと言われた、その使命が全てのクリスチャンには与えられています。ですから福音を伝えることは伝道の賜物がある人だけに任せておいたらいいんじゃないんですかということではないということをですね、知っていただきたい。また病の癒しにおいてもそうですよ。目の前に病で苦しんでいる人がいたら、どうぞ皆さん手を置いて祈ってあげてください。祈ってもいいですかって、自分に賜物があるかないかということが問題ではなくて、イエス様は聖書の御言葉を通して病人に手を置くならば癒されると約束してくださっています。その約束は一部のクリスチャンだけに与えられたものではなくて、賜物があるクリスチャンだけに与えられたものではなくて、イエス様を信じる全ての人に与えられた神様の約束の御言葉なんですよね。ですから私たちは病がある人がいたら手を置いて祈ってください。癒されるのは神様ですよ。大事なことは、今自分にどのような賜物があるかということを考える以前に、今自分ができることから始めていただきたいと思います。また求められていることに応じて従っていく準備をしていただきたい、そのように願っております。聖書の中で、する力があるのにそれをしないということは罪だと語られていますよね。だからやらない言い訳をしないで、そのうちにとか機会を待つということではなくて、もうすでに目の前にその機会は与えられているんですよ。私たちが目で見て必要に覚えること、同じものを見ても気になる人がいるし気にならない人がいます。そして気になる人ということは、それをする必要を感じている人です。でも同じものを見ていても気にならない人がいます。それはその必要を感じていない人ですよ。それと同じように、私たちはどのような賜物があるんだろうかということを考える前に、まず自分の気にしていること、気になっていること、もっとこうすればいいんじゃないだろうかと思うこと、そのことに対して情熱を注いでいく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。伝道書の中で11章の4節の中にはこのような御言葉があります。 風を警戒する者は種をまかない、雲を観測する者は刈ることをしないと書かれています。現代訳聖書では、風を気にしていたら種をまくことができず、雲を気にしていたら刈り入れることができないと書かれています。言い換えれば、状況が完全に整うのを待っていたら何一つ成し遂げることはできないんですよ、ということの意味ですよ。これが整ったらこうしよう、これができるようになったらこうしようと言っていたら、結局は何もできないんですよ、ということの話です。ある人は自分のようなものが奉仕するのはふさわしくないというような人もいるかもしれない。私にはまだそんな技術がないというような人もいるかもしれないんですけれど、でももちろん私たちはどのような奉仕であっても、神様に対して最善のもの、準備された最も良いものを捧げていく必要はあるんですけれど、私たち自身が神様の働きをするにふさわしいものかといえば、そうじゃないんですよ。私たちは神様の働きをするのにふさわしいからメッセージをしているわけでもない、総学をしているわけでもない、ソングリードをしているわけでもない、教会に来ているわけでもないんです。ふさわしくないものであるのにもかかわらず、神様はそんな私たちの全ての働きを喜んで受け取ってくださるお方であるということを心から感謝したいんですよね。私たちの側の問題ではなくて、受け取ってくださる神様の寛大さがあまりにも大きいがゆえに、私たちは神様に奉仕させてもらうことが許されているんですよ。だから私たちはこの働きをすることができているんです。許されているんですよ。神様はそのことを受け取ってくださっているんですよね。本当にもうそのことをですね、感謝したいんですよ。こんなものの賛美を、祈りを、またメッセージを主は喜んで受け取ってくださっているということを本当に心から感謝したいと思います。本当にですね、神様に仕える心を持っている人はですね、その動機がどれくらいの規模かとか、そういうことは考えないで、その必要に対して応えていこうとする人のことです。私たちの全ての賛美、全ての働きは神様に対してなされていかなければならないんじゃないでしょうか。そうじゃなかったら、全ての目的が分からなくなってしまって、人がどう思ってるんだろうかとか、人がどう聞いてるんだろうかとか、このメッセージみんなどう考えてるんだろうか。メッセージなんてそうですよ。皆さんの顔を見出したらですね、本当にもう辛いことになることも少なくないんですよ。でも神様が語らせてくださることを語りたいというのが私の願いです。今日私たちが聞かなければならないこと、それは私も含めてですけれど、神様が私たちに語ってくださることを私は聞きたい、そして語りたい、そのように願っています。ひょっとしたら皆さんにとって耳障りの良くない話かもしれないけれど、今日神様が語りたいことを語れる通り良き管になりたいと願っているんですよね。本当に神様が伝えたいことを語りたいと願っているんですよね。このガラティア書の6章の3節の御言葉の中にこのような御言葉があります。もしある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるように思っているとすれば、その人は自分を欺いているのであると語られています。他の訳では、もし自分のような大物に人助けをしている暇などないと考えているなら、あなたは自分を欺いているのです、あなたは本当は実につまらない人間なのですと語られています。自分は偉くて人助けをすることができないと思っているならば、実はあなたはつまらない人間なんですよと聖書は語っているんですよね。人々に仕えるということは、決して立場とかその地位によるのではなくて、私たちの生涯を通じて仕えていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様は最も偉大なお方であったのにもかかわらず、最も低くなられて奴隷がする、それも本当に身分が一番低い奴隷がすること、すなわち足を洗うという行為をされました。イエス様がされたことは、単に足を洗うという行為だけではなくて、イエス様が偉大であるのにもかかわらずということではなくて、イエス様が偉大なお方であるがゆえに、言い換えるならば、 最も使える姿を取られたイエス様だからこそ最も偉大だということをですね、知っていただきたいと思います。今日も本文の中にもあったように、多くの人の思い違いは、自分が偉くなりたい、偉大な働きをしたいから使えるというような人がいます。自分は将来大きな働きをしたいから、自分は小さなことをやっていくんだというような動機の人がいます。でも聖書が教えていること、また神様が見られることは私たちの心ですよね。人が見て小さいと思うような働きであっても、でも心から忠実に、誠実に、そして情熱を持って行っていくならば、神様はそのような人を偉大な人にしてくださるのではなくて、その人はその時点ですでに偉大な人なんですよ。理解していただけますか？使える人になったら神様が偉大にしてくださるのではなくて、使えるものになっているその姿がもうすでに偉大なものの姿なんですよ。私たちが考える偉大さというのはですね、大群衆の前で説教してですね、奇跡を表してですね、ミラクルをしてですね、そんな風なイメージがありますよね。偉大な人、偉大な指導者、そんな風に思いますけれど、でも神様が見られる偉大なものの姿というのは使えるものの姿なんですよ。使えるものの姿を見て、あなたは偉大だってそのように言ってくださるんですよ。私たちは神様が見られる偉大さというものに目を留めたいと思います。偉大になりたいと思うものは、使えるものの姿、その使えるという姿が単に腰が低いということじゃなくて、何よりも神様にお仕えしている姿、それが人々に対して良い影響を与えていくのではないかなと思うんですよね。最後になりますけれど、ことわざの中にですね、縁の下の力持ちという言葉があります。私はこの言葉が大好きで、またクリスチャンにも当てはまる言葉ではないかなと思いますね。すなわち人の見えないところでその人を支えるとか、その働きを支えるというような意味が縁の下の力持ちという言葉の中に含まれているんですけれど、でも私たちがですね、この言葉を考えるときに、本当の神様を知らない人でもこういう働きができる、誰も知らなくても、誰にも分かられなくても、自分がその人の働きを支えていく、サポートしていく、そういうことができるというならば、まして神様を知っている私たちが、神様は全てのことを知っておられるという信仰を持たなければならないと思いますね。私たちは人に認められようと認められなかろうと、謙遜に仕えていく必要があるのではないかなと思います。イエス様は言われました。マタイによる福音書の6章の1節の中で、自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうしないと、天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろうと言われました。神様は全てのことを見ておられます。神様は全ての働きを知っておられますよ。私たちが、また私たちの奉仕が上辺だけのものなのか、それとも心からのものなのか、自己満足のためなのか、神様に喜んでいただきたいと心から願っているのか、また人に見せるために奉仕をしているのか、それとも神様を意識して奉仕しているのか、全てを神様はご存知ですよ。ただ言えることは、神様が全てをご存知だということを知っている人は、わざわざ自分を主張することはないということです。なぜならば、神様がその人を押し出してくださるからですよ。私たちは全ての働きを知ってくださっている神様にお仕えしているものであるということを忘れないでいただきたい。誰も知らなくても、誰もわからなくても、神様は知っておられます。どんな心で今ここに立っているんですか？どんな心で今そこに座っているんですか？どんな思いでメッセージを聞いているんですか？どんな思いで賛美しているんですか？神様は全部ご存知です。 誰にも分からなくても誰にも知られなくてもイエス様は全てを知っておられます。だから私たちは安心して全てをイエス様に委ねることができるんじゃないんですか。イエス様あなたを信じますって、あなたに委ねますって、私の持っている重荷も喜びも感謝も全てをイエス様あなたに委ねます、そのように告白することができるんじゃないかなと思います。私の大好きな言葉ですけれど、パウロがこのように言っていますね。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、もし私が今もなお人の関心を買おうとしているならば、私はもはや神のしもべではあるまいと彼は言いました。私はこの御言葉が大好きです。全ての働きにおいて人の関心を買おうとして人の目を気にしながらしようとするならば、それはもはや神のしもべではない。神のしもべというのは牧師だけが神のしもべではない、神に仕えるもの全てが神のしもべですよね。ですから私たちは今日いつでも私たちはこの御言葉を告白することができますよ。私たちは神を意識して神に喜ばれる、神様に認めていただける、そのような働きをするものでありたいと思います。人は時として脚光を浴びることによって盲目になるということが少なくないですよね。でも私はいつも考えます。神様の国で脚光を浴びている人っていうのは誰かなと思います。まあ、それは私の想像の域を超えないんですけれど、きっと私たちの知らない人じゃないかなと思いますよ。誰も知らない土地で誰にも知られないで今も黙々と命を懸けて宣教しておられる先生方がおられますよ。本当に大群衆の前で話をすることもない数名数十名の人たち、ある部族にある村に行って命を懸けて神に仕えておられる、働きをしておられる方がおられると思います。誰からも称賛されるわけでもない、誰からも褒められるわけでもない、でもイエス様は全てをご存知です。この世で報いを受ける者は天において報いは少ない、でもこの地上で報いを受けることが少ない人は天の国において報いは大きいと聖書は約束しています。こういう話をしたらですね、いつも思い出すんですけれど、いつもね、綺麗に掃除をしてくださっている方がおられました。私はその人を見てですね、お掃除いつも綺麗にしてくださってありがとうございますと言っていました。そしたらその方がですね、いやもう褒めないでください、褒めないでくださいって言われるんですよね。であんまりにも言われますから、どうしていよいよ掃除してくださっててね、本当にありがたいのでありがとうございますって言ってるだけなんですけど、なんでそんなに嫌がられるんですかって言ったらですね、いやこの地で報いを受けたらですね、神の国で報いがないですから一切褒めないでくださいって言われた方がおられました。まあそこまで極端に行くことはないと思いますけれど、褒められたらありがとうございますと言えばいいと思いますけれど、でも必要以上にこの世で称賛を得ることを求める必要はないと思いますね。神様が全てをご存知ですから、私たちは本当に誠実な神様にお仕えしていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日もこのようにして愛する皆さんと共に主を褒めたたえ賛美し礼拝を捧げることができたこの幸い、心からありがとうございます。主よ、神に喜ばれるしもべは使えるものです。使える姿そのものが偉大な姿であるということをもう一度私たちに教えてください。私たちがあまりにも世の価値観や世の考え方に縛られていて、本当の偉大さ、本当の素晴らしさを忘れてしまっていたことを主よどうか許してください。この教会がほんの少しの賜物に富んだ人たちによって守られる教会ではなくて、大勢の普通の人たちによって守られる 教会であるようにと心から願います。主よ、どうかあなたが一人一人の心を見られて、主は喜んでその働きを報いてくださることを心からお願いいたします。主を感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。